杉並人。区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。毎月15日号に掲載。杉並人、今回は谷川俊太郎さんにインタビューしました。プロフィール。谷川俊太郎、詩人、昭和6年東京府豊玉郡杉並町、現東京都杉並区生まれ。昭和27年第一詩集20億光年の孤独を刊行。昭和37年月火水木金土日の歌で第4回日本レコード大賞作詞賞。昭和50年マザーグースの歌で日本翻訳文化賞。昭和57年日々の地図で第34回読売文学賞。平成5年世間知らずで第1回萩原朔太郎賞など受賞、著書多数。詩作のほか絵本、エッセイ、翻訳、脚本、作詞など幅広く作品を発表。プロフィール終わり。居心地のいい巣穴。でも杉並は随分長い間ふるさとっぽくなくて、どんなじいさんの中にも赤ん坊がいる。聞き手、谷川さんは区内の小学校で子供たちに講演をする機会もありますね。谷川、詩を朗読すると滑稽な詩のはずなのに大人がシーンとしていて反応しないことにびっくりしますね。子供はゲラッと笑うんですよ。夕暮れという詩は、夕方家へ帰ると戸口で親父が死んでいたと始まって、お袋も死んで兄貴も死んでと続く詩なんだけど、大人は本気で受け取るから全然笑わない。でも子供は大笑い。これがユーモアだとわかる感性を持っているわけです。でも僕は人間の年齢を年輪みたいに考えていて、中心に生まれたばかりの0歳の自分がいて、だんだんと年輪が増えていって一番外側に現在の自分がいる。どんなじいさんの中にも赤ん坊はいる。そんなイメージ。大人は社会に出て子供っぽかったら困るわけだから、自分の中の子供を抑圧して生きているんじゃないかなと思いますね。田んぼをジャブジャブ歩くのが楽しかった。聞き手、谷川さんが過ごした杉並の町は随分と変わりましたね。谷川、一番印象的なのは家から見えていた富士山がある時見えなくなったこと。戦後間もなく阿佐ヶ谷団地ができて建物が増えて景色が変わっていったね。パールセンターなんてのはなくて、舗装されていない泥道が駅まで続いていて、子供だったけど通りにあった明治屋さんがとても洒落ていたのが印象に残っていますね。小学校へ通う道は田んぼ道。冬は凍った田んぼの上を突っ切って行ったし、台風の季節は水没した道を学校までジャブジャブ歩いていくのがすごく楽しかった。家の周りは田んぼや畑。隣の家の兄貴分にくっついてよく模型飛行機を飛ばして遊びました。乗り物も生活の便利さも大きく変わって、少年時代は路面電車、ティーンエイジャーになった頃にはアメリカ軍払い下げのごっついトレーラーバス、そして地下鉄ができて、僕もいつからか自分の車に乗るようになりました。ここに東田町、現成田東の小学校の運動会で一等でゴールする谷川さん、昭和18年の写真があります。その他、谷川さんの読書中の写真や朗読ライブ中の写真などが掲載されています。特に説明は省きます。宇宙がふるさとだと思っていた。だけど、聞き手、谷川さんにとっては杉並がふるさとですか？谷川、子供の頃は夏を過ごした浅間山のふもとの家が ふるさとっぽかったね。自然がたくさんあってね。最初の詩集は20億光年の孤独。その頃の僕はローカルなものに興味や執着がなくて、宇宙が自分のふるさとだと思っていたから、日本も杉並もふるさとではなかった。だから杉並は随分長い間ふるさとっぽくなくてね。だけどね、それが馴染んできたんでしょうね。中年を過ぎた頃から杉並がふるさとっぽくなってきて、家に帰るのがだんだんだんだんと楽しみになってきますね。外で仕事をして人と付き合って、家に帰って一人になる、落ち着きますね。そんなことを振り返って読むと、ここ杉並という詩は自分でも正直に書いてある詩だと思いますね。ここ杉並、生まれてからずっとここに住んでいる。もう70年を超えたが、根を下ろしているかと問われると心もとない。ことの葉は空へと広げているかもしれないが、若い頃ここは無限の宇宙の一隅だった。界隈には名だたる文人たちもおられたようだが、私は欅の枝越しに青空見つめて、火星人からの通信を待っていた。今ではそれなりに居心地のいい巣穴、かつて田んぼ、今建て売りのこの地の下に、縄文以来の祖先の暮らしも埋まっているが、体はないけど私は多分ここには骨はうずめない。燃えないゴミに燃えるゴミ、資源ゴミに粗大ゴミ、集積所を通り過ぎる日々の流れの無常迅速、わんぱくだった川は飼いならされても昔ながらの速度を保っていて、その包みに春になれば桜も咲いて富士も霞んで、行きつけの床屋、顔見知りの宅配青年、イタリーやインドやタイの出店もたくさん、並木道に異国の言葉も聞こえてくる。阿波踊りや七夕祭りの雑踏を抜けると、四つ角の塀の上、野良猫があくびしている。とまれ私はここから世間に打って出て、毎夜ここの巣穴で幸せに眠る。詩の本、谷川俊太郎著、集英社より。谷川さんの詩にはたびたび杉並が読まれています。誰もが一度は触れたことのある谷川作品。スイミー、レオレオニ作、谷川俊太郎役、工学者。モコモコモコ、谷川俊太郎作、元永貞正絵、文献出版。あーん、下田正勝絵、谷川俊太郎文、クレヨンハウス。20億光年の孤独、愛蔵版詩集シリーズ、谷川俊太郎作、日本図書センター。毎日の散歩は善福寺川沿い。70歳を過ぎてからかな、近所を散歩するようになって、今は割と毎日歩くようにしていますね。善福寺川沿いは自然が残っていて大好きです。うまく景観づくりがされていて気持ちがいい。公園みたいなところで休んだり、何かを眺めたり、ひっきりなしに工事をしているのもまた面白い。昨日通れた道が今日は通れないとかびっくりしたり、風景が変わっていくのが面白くてよく見ていますよ。谷川さんの好きな場所、毎日の散歩エリアをはじめ、本と縁の深い谷川さんならではの場所を教えてくれました。ザ・高円寺、舞台芸術作品の上映など地域に根ざしたさまざまな文化活動の拠点です。舞台を気軽に見られるのがいいですね。 ホームページ http://za-konji.jp/。善福寺川緑地周辺。美しく整備された遊歩道には自然があふれています。お気に入りの散歩コースの一つです。個性的な本屋さん、カフェと一体となっていて、ライブや展示も開催される新しく面白い本屋さんです。イベントもやっています。タイトルと六次元、二つの個性的な本屋さんです。タイトル、ホームページ http://www.title-books.com/。六次元。ホームページ http://www.jigen.com/。中央図書館に隣接する読書の森公園、荻窪 3-39-16 には、谷川さんの作品が記された絵本型のモニュメントがあります。最後にメッセージをとお願いすると、僕はメッセージってもんが嫌いなの。やっぱり上から目線でしょ。自分の知らない不特定多数に向かって何かを発信するというのは、僕には詩の形でしかできないから。そして、だからそういう時は、電気はこまめに消しましょうって言うようにしています。なんだかメッセージらしく聞こえていいでしょ？谷川少年がニコッと笑った気がした。もうすぐ谷川さんが好きな季節、初夏がやってくる。裸になってもいい季節が待っているという感覚が好きなのだそうだ。今谷川さんにとって杉並はどうやらふるさとっぽい、それなりに居心地のいい巣穴らしい。あなたにとってここ杉並は一体どんな町なのだろう。インフォメーション、詩の朗読と音楽、谷川俊太郎の世界。8つの会場で展開する町づくりと人づくりのアートイベント、阿佐ヶ谷アートストリート2017に谷川俊太郎氏が登場します。ご子息健作氏のピアノを背景に自作の詩を朗読します。日時4月28日、金曜午後7時、場所クオンキリスト教会礼拝堂、阿佐ヶ谷北 2-25-8。チケット情報はこちら。費用、前売り券、当日券、各3000円。申し込み、チケット販売窓口、チゲット。ホームページ、https://tiget.net/events/以下数字、9431。または、コミュカルショップ、区役所1階。問い合わせ、阿佐ヶ谷アートストリート実行委員会、山本。電話、3313-1925。